Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no
Oshaberi Brunch. Minasan, konnichiwa. Doyoubi, ohiru mae no hitotoki, ikaga o sukoshi deshou ka? Kyou mo Oshaberi Brunch no chikan ga yatte kimashita. これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。さあ今日はね、いつもお届けしていますアンニャが夏休みということでゲストをお招きしてお届けしていきたいと思います。今日のゲストはアンニャと同じ大学を通じてのお仕事仲間、そして私とはアンニャを通じてお友達になりましたリカさんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。中国から来ましたリカです。
ね、日本語がお上手で、
はあ、とんでもないです。
素晴らしいです。まあ、今日はね一緒にニーツに来たんですけども、まあ、車で来たということで、ニーツって初めてですか？
そうです、今日は初めてニーツに来ました。
どんなイメージでした？
来る時のひまわりが綺麗でとても印象に残っています。そして先ほど建物に入る前に千春奈さんが教えてくれて、ここは鉄道の街として有名ですね、うん、たくさんの列車の車両を作っているということを初めてしてとても勉強になりました。
うそうですよね、はい、なかなか知らない人多いんですよ。
そうですね、日本に来て10年以上も経ってるんですが、毎日新しい発見があってワクワクです。
そうですか。じゃあ今日も新たな発見、そして新しいワクワクしたことが起こりますように、今日も楽しくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
じゃあ今日の1曲目、まずはリカさんが選んだ曲ということでご紹介お願いします。
はい、私は北中国の地域なんですけれども、たくさんの民族が住んでいる地域であって、その中にモンゴル人もたくさん住んでいます。それで今日はモンゴル族のバンド、ハンガイというバンドの歌を紹介したいと思います。でまず1曲目に行きたいんですが、1曲目の名前はフラワーズ、花、お花の曲を、どうぞモンゴル語のままで聞いてみてみましょう。
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあまずは1曲目、モンゴル族のバンドハンガイからお届けしました。なかなか聴けない曲なんですけど、この曲はどんな楽器を使ってるんですか？
そうですね、いろんな楽器が使ってるんですけれども、このバンドは実際にはメタルのバンドなんです、うん、で今日は夏ということで、あんまりヘビではない曲、曲2曲を選んできましたが、まあ、普通のロックのバンドが使うギターやドラムとかも使うんですけれども、うんうん、ハンガイの歌の中ではバトーキンという、うん、モンゴルの伝統楽器も使われています。
モンゴルというとあの遊牧民族のモンゴル族が使ったりする楽器なんですかね。
そうなんです。
なかなかその本物も音ってなかなか聞けないじゃないですか。
そうなんです、
ね、ちょっと貴重なね、あの貴重な経験だなと思いましたけれども、素敵な音楽でした。
はい、ありがとうございます。
さあ改めましてご紹介しましょう。今日のゲストはアンニャの代わりということでリカさんに来ていただいています。お願いします。
お願いします。
さあリカさんのお人柄を簡単にご紹介しますと、中国ご出身なんですね。
はい、そうです。
で中国では銀行学科、銀行の、ね、お勉強もして、うん、そして、一回就職もするんで、お仕事に、ね、入るんですけれども、やっぱり海外の勉強もしたいということで、外国を学びたいということで、名古屋の方に平成15年に日本にやってきます。そして新潟に来たのは平成21年、はい、やってきたということで、今は、教師のお勉強を教えて、生徒さんに教えているということなんですけど、さあもともとこの中国という国、私から見たら本当に広い国で、世界一人口が多い国、とにかく大きな大きな大国というイメージなんですけど、やっぱり人口も多いだけ大きいグローバルな感じがするんですけど、どうですか？
ああ難しい質問ですね。まあ、中国はとても広いので、まあ、地域によって食べてるものも違うし、喋ってる言葉も違うので、うん、私も中国の代表には多分なれないと思いますが、まあ、自分のふるさとの話しかできないんですが、私のふるさとは、まあ、天水という町で、甘粛省にあるんですけれども、はい、まあ、西安も天水も、まあ、昔のシルクロードの町として、まあ、有名なんですけれども、まあ 北っていうか、まあ、中国の西北部にある町なんですが、基本的には大陸の乾燥した町です。
乾燥したというと、もう本当に日本とは、まあ、新潟のこの地域性から見たら真逆のような感じがしますけども、やっぱり建物とかを考えると、なんか私の、ね、イメージはこうカントリーなね、田舎の感じがするんですけど、そうではない。
あ、そうでもないんですよね、まあ、中国は広いんだけれども、うん、でも高い山とか、あとは砂漠の地域も多いので、そういう人が暮らしができないという地域もたくさんありますので、うん、全体的に考えると、まあ、町部はやはり人口密度が かなり高いんです。
あ、そうなんですね、
はい、逆に新潟は多分、2、3階の建物一軒家だと、まあ12階建てのものが多いと思うんですけれども、私の町、今親が住んでる天水という田舎町といっても 2,3 階の建物がほとんどないんですよ、はい、普通の低いマンションといっても大体5階6階建てになっています。
高いですね、はい、そうなるとね、
はい、で人口でいうと天水という田舎町でも350万人いますよ。
すごいですよね
でもそれは中国の田舎町です。
田舎町で350ですよね、
はい、そうです、そうです。
いや、それだけ聞いてもすごいなと思いますよね、
はいはい、
新潟がちっちゃく思えてしまいましたけどでも今中国っていうと13億5000万人以上と言われているじゃないですか。13億ってすっごいですよね。
そうですね、多いですね。
多いですよね、まあ、一時は一人っ子政策とかもありましたけど、今はもう一人っ子政策がなくなっているということですよね。
はい、そうですね、一人っ子政策なくなっているんですけれども、ファミリープランニングっていう、うん、ファミリープランニングっていう政策があるんですけれども、うん、まあ、基本的には2人の子供を産むということは政府が奨励しているという話です。
うん、まあ、中国というとさっきほう広いなっていう感じがありましたけど、言葉においても北と南って使う言葉違うんですか？
はい、そうですね、北と南の言葉が違うんですが、でも学校ではみんな標準語が教えます、まあ、日本も同じなんですけれども、あとは、全国のテレビ放送やラジオ放送の場合も標準語の番組は基本となっているので、まあ、みんなが標準語が話をできます。
じゃあ中国語というものをお話しするということですね。
うん、中国語っていうか標準語ですよ ね、
ね、
はい、
まあ、広東語とかいろいろあるじゃないですか、はい、それはやっぱり日本でいう標準語からちょっとこう方言に近いような感じと捉えてていいんでしょうかね、はい、
そうです、そうです。う、私の地域も方言があります。
あります、
はい、時間に帰ったら自分の親とか、あと古い友達、小学校や中学校時代の友達と一緒になるとやはり方言になります。
北と南の方が一緒に話をしていてわからない言葉ってあります？
はい、あります。単純に発音が違うだけじゃなくて、うん、言葉遣い、文法も違う場合もあります。
そうなんだ、はい、ちなみにリカさんは、言葉としては何カ国語話せます？
国の言葉っていうと、まあ、中国語、まあ、母語は中国語なんですけれども、第一外国語は英語で、英語が最初に勉強したんですが、まあ、日本に来てまた日本語を勉強しましたので、うん、器用に使えるのがこの三カ国語だけです。
いや、はい、素晴らしいなと思いますけども、その日本語も本当に完璧ですけども、あと中国自体も時差があるって聞いたんですけど、やっぱあるんですか？
そうですね、国土面積が広いので、本当は地理学的に言うと時差があるんですけれども、うん、でも時計はみんな北京時間に合わせてます。で、北京時間に合わせているんですけれども、うん、でも西に行く、例えば新疆に行くとやっぱり朝8時はまだ暗いんです。
あ、そう、
はい、それで朝10時出勤だったりす、そう、まあ、時間的に時計的には北京時間なんですけれども、うん、学校に行く時間や会社に行く時間は10時になっている地域もあれば8時になっている地域もある、
うん、
あ、
うん、で時間は時計としては北京時間に合わせるということなんですね。
はい、はい、そうです、はい、
さあ、そんなリカさんがなんで日本にやってきたのか、そのところを聞いてみたいと思いますが、最初日本に来た時は名古屋だということでしたよね。どんなきっかけで、
はい、あ、日本に来る前に銀行員でした でしたんですが、はい、まあ、あの銀行の仕事を辞めて外国に留学しようと考えてて、うん、まあ、あの日本語勉強そもそも勉強したことがなかったので、うん、まあ、本当はアメリカに行こうと思ってたんですけれども、はい、その時はニューヨークに憧れていて、うん、あ、たくさんの国の人、たくさんの人種の人が暮らしている街なっていう、まあ、ぶんやりとしたイメージなんですが、うん、憧れていて、でも、まあ、ニューヨークの大学入れなかったらどうしようとプラン B として名古屋の大学も応募しました、
はいはい、そして結局プラン B になってしまった。
そうです、結局プラン B になってしまってあゆえおもわからないままで名古屋に到着しました。
そう、実際来た名古屋はどうでしたか？
あ、最初の頃は苦労しました、うん、言葉何も喋れなかったので、はい、最近は日本も観光振興でいろんなところに英語の標識とか増えていたんですけれども、うん、私来た頃はまだそこまでではないので、うん、結構大変でした。
ですよね、うん、だって英語はお話できるけれども日本語は全く
全く
全く
こんにちはも知らないままで日本に来ましたので、うん、大学最初の日は、まあ、大学に行かなければならないんですけれども、うんうん、大学に行く途中で道に迷っていて、
うん、
でも人に聞けないから朝の早い時間に その時にあ、日本人は漢字がわかるんだと思って、うん、
はい、
それで大学の名前を建物の名前を漢字で書いて、
はい、
朝散歩しているおばちゃんを引き止めてここに行きたいんですと一生懸命指をさして、うんうん、そのおばちゃんに助けられました。私の手を握って大学の建物まで届けてくれました。
おばちゃんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
日本人はね、なかなかのその英語っていうものもこうコミュニケーションとしてツールとしては使わない方が多いので、漢字だけでも ね分かってよかったです。
そうです、その時は本当に助けられました。
そうですよね。さあ、そしてその名古屋を数年 5,6 年かいて、最終的には今新潟にいるということなんですけど、新潟に来たきっかけは？
はい、もともとは新潟県立大学は県単でしたんですけれども、うん、女子の短期大学で、その女子の短期大学が新潟県立大学になった頃に、まあ、いろんな教員を募集していて、私は応募して、それで新潟県立大学の教員になりました、うん、でそれをきっかけに新潟に来ました。
名古屋と新潟は違いますか？
そうですね、名古屋は暑いんですよね。
あ、そうね確かに、
はい、名古屋はとにかく暑いで、冬はずっと、まあ、晴れていて、うん、冬は暮らしやすいんですよね。新潟に来て最初の冬はびっくりしました。
雪が降りました？
雪だけじゃなく雪か曇りか雨ですよね。
そうですね、
はい、で私も乾燥地域から日本に来たので、うん、その洗濯物がベランダで外で干すのが普通だと思っていました。
当たり前だと思っていた。
当たり前と思っていました。でも新潟に来たその冬、いつ晴れるのかな、いつ晴れるのかな、ね、でも2週間ぐらい洗濯物が、まあ、いっぱいいっぱいになってても洗濯できない、うん、で最後に悟ったんだけど、あ、新潟では外で干すのが忘れた方がいいんです。
そうですね確かに、はい、そうそう、
はい、
もう冬はねやっぱり長いですからね。
そうですね、最初の冬はちょっと憂鬱でした。
そうでしょうね、なかなか青空見られなかったでしょうね。
そうですね、今はもう慣れました。
慣れました、
はい、
そんな新潟ももう数年ね生活してますもんね、
はいはい、
でもなんとなくこう新潟にも日本にも慣れてきたような感じがします。
はい、ああそうですね、日本はもう私の第二のふるさとになってしまいましたので。
よかったです、はい、プラン B がね第二のふるさとって言ってくださるだけでこっちも嬉しい感じがします。
いや、とても楽しいんですよ。
そうですか、
はい、最初は全然日本で長くいると思ってなかったんですけれども、あまりも名古屋での生活も楽しくなっていて、ついつい修士終わったらまた博士終わったら、あ、じゃあ就職しようかなと、はい、とても楽しいです。
なんかあっという間のもう15年。
そうなんです。
ですよね、
はい、
でも楽しいって言っていただけるだけで嬉しいです。
はい、そろそろあと10年ぐらいで人生の半分が日本まだまだということになる。どうしよう
思うけど、まだまだワクワク感
は。自分は何人になるでしょう。
いいですね、地球人ですから。
はい、はい、地球人、は
い、じゃあ続いて2曲目ご紹介してください。
はい、2曲目も先ほど同じバンドなんですけれども、ハンガイの歌、これは子守歌です、まあ、昔ながらの、子守歌をまた現代風にアレンジしたもの、まあ、夏が 暑いので、まあ、気持ちが静かになれるっていうような曲でお届けします。
アンニャとジャリーナのおしゃべりブランチ。Stronger voice.
Did you know that? Aha!
さあ、今日のメインディッシュは？
今日のメインディッシュはシルクロードです。
はい。
チハリーナさんはシルクロードについてどんなイメージを持ってますか？
うん、シルクロードというと、こうユネスコの世界遺産になってますよね。
そうです。
で、私のイメージですけど、ちょっとこうラクダにね、こう乗ってゆっくり進むような、こうあくまでも遠い遠いこう道があって、とってもノスタルジーを感じるようなエキゾチックなそんな感じがするんですけど。
そうですね、確かにそういうようなイメージを持てる方が多いと思いますが、うん、でも実は今高速鉄道がもうすでに全部できてますよ。
鉄道ですか？
そうなんです、はい、西安からだけじゃなくて北京から新疆までずっと高速鉄道、中国版の新幹線でつながってますよ、う
ん、新幹線乗ればシルクロードずっと走ることができる。
そうです。なので皆さんも
し
中国に旅行しに行くチャンスがあったら、うん、ぜひ高速鉄道を乗って、うん、あのオアシスの街を訪ねてきてください。私のふるさともおいてきてください。
そういうことですよね。 なかなか行けないシルクロードって感じがしますけど、
はい、そうですね、まあ、長距離列車になるんですけれども、うん、まあ、寝台列車2000キロ3000キロの寝台列車乗るっていうことも楽しいではないかと思います。
2000キロですか？
あ、まあ、場所によるんですけれども。
すごいですね、はい、何時間？
2000キロ、まあ、私のふるさとからそうですね、列車にもよるんですが、うん、一番遅いのが16時間17時間のものなんですけれども、うん、早いものはもう6時間ぐらいで7時間ぐらいで到着できます。
そうですか、はい、いや時代も変わったなって思いました。
はい、そうです。
そうですね。でも本当にこう今までこうお話を聞くと中国ってすごく大きな、ね、あの国じゃないですか、
はい、
でもそういうシルクロードもこう変わってきてる、街の中も変わってきてるんだなって改めて思いました。
はい、そうです。
なんか本当に行きたくなってきましたね。
はい、ぜひぜひ案内しますよ。
そうですね、はいはい、じゃあ最後に今日のお出かけいきましょう。さあ今日は8月19日ということで、新津ではね屋台祭り、町内ごともでかなり盛り上がってるかと思います。皆さんもね、新津の最後の今日明日とあります屋台祭り盛り上がっていただきたいと思うんですが、さあ盛り上がっているといえば新潟市中央区の万代橋付近も盛り上がっているようです。なんと今年で88歳を迎えます万代橋なんですが、万代橋誕生祭今日朝から行われています。東詰め、西詰め、そして万代テラス、そしてメディアシップの方でも行われているようです。いろんな、ね、イベントがありまして、フラダンスとかベリーダンスなんかの踊りもありますし、フルコーラスのアカペラとか、そしてあのビアガーデンっぽいね、その飲めるところもあるようです。なんと今年の万代橋は3代目となって88歳のお誕生日を迎えているわけですが、屋形船もありますしね、あとアナスタシア号もあの川から陸岸を眺めることもできますし、そちらもとってもおすすめです。そしてまたあの水ベリングというね、川沿いでのイベントもありますので、この万代橋の誕生祭と合わせていろんなところで楽しめるんではないかなと思います。ぜひあの88歳を迎えました万代橋誕生祭、お出かけになってみてください。
アンナとジャリーナのおしゃべりブランチ。
今日は夏休みでお休みのアンニャの代わりにゲストとしてリカさんをお迎えしてお話伺ってきました。どうでしたか？
とても緊張しました。初めてのラジオ番組の収録でもうカミカミなんですけれども、皆さん許してくださいね。
全然もう慣れ慣れじゃないですか。
いや、とんでもないです。緊張です。
でも本当にさっきも言いましたけど、中国って私が持っているイメージとはガラッと変わってきてるんだなって本当思いました。
そうですね、この30年40年間は本当に大きく変わりました、う
ん、ちなみにちょっと気になるところが、よくテレビの放送で大気汚染とかって心配されてるじゃないですか。青空も見れないんじゃないかなとか、その辺はどうですか？
それは基本的に街にもよるんですけれども、大体冬の、その熱供給の 特にその石炭で発電をしている地域だと、まあ、あとは雨がなかなか降らないという時期には、まあ、2、3日続くスモークが続くということがあるんですけれども、まあ、しょっちゅうそういうわけではないので、例えば北京大気汚染一番ひどい町と言われているんですけれども、今の時期に行くと毎日青空で綺麗ですよ。
そうですか、はい、青空も見れるんだ。
そうです。
はい、そしてなんか夏は湿気がないっていうふうに聞きましたけど、新潟のこのジメジメ、エアコンないと生活できないと思うんですけど、どうですか？
そうですね、まあ、私北の人間なので、やはり乾燥した大陸の、はい、天気に慣れていて、日本に来てこのジメジメの蒸し暑さは本当に耐え難いです、はい、
気温もでも高いんでしょ？
気温は、単純に温度はそんなに変わらないです。西北でも昼間だと38度か39ぐらいに行くんですけれども、ただ温度差が結構大きいので、夜になると20度以下になったりとか、
結構寒暖差があるんだね、はい、でも
そうですね、時間に変えると、まあ、やはりエアコンがなくても暮らせるっていう生活になります。
38度ぐらいあってもエアコンなくても大丈夫。
そうですね、それが家の作りが違うので、日本はやはり木造の家だと、まあ、あの中と外はそんなに変わらなく暑いんですけれども、中国はだいたい鉄筋コンクリートなので湿気もないし、まあ、建物に入ればもう暑くないっていう感じです。
そうですか、はい、やっぱり木造のね、その外とあの中の違いっていうのはやっぱあるもんね。
そうですね、
そうですか。なんか本当に中国って魅力的な街なんだなって改めて思いました。ちなみに日本から北京までって飛行機でどのくらいですか？
もし東京から乗るんでしたら大体3時間半で行けます。
そんな
に、はい、残念ながら新潟は直行便がないんですけれども、新潟からは、まあ、ハルピンとあと上海には直行便があります、そこからまた国内線に乗り換えということになるんですが。
そうですか。いや、中国は魅力的な街です。ぜひね、夏休みのお出かけの一つにもプランの中に入れてみてはいかがでしょうか。ということで今日はゲストをお迎えしてお届けしてきましたが、来週もこのリカさんと一緒にお届けしていきたいと思います。来週もぜひお楽しみに。ここまでのお相手はチハリーナと
リカです。
それではまた来週まで、バイバイ。
バイバイ。